甘くて、美味しいビワなんですけど、実は栽培を脅かすビワ含種病っていう結構深刻な病気があるんですよね。
ええ、そうなんです。細菌が原因でして、
特に日本の主要な品種、モギーとかタナカとかそういうのが弱いみたいで。
はい、感受性の品種が多いですね。
で、今回あなたが共有してくださったのは、この病気、特にちょっと手とわい C 群菌っていうタイプに、抵抗力を持つシャンペーンっていう品種の、秘密を探るという感じの最新の研究論文ですね。
そうです。 Tree Genetics and Genomes の最新の報告になります。
このシャンペーンの強さの謎、ぜひ一緒に詳しく見ていきましょう。
はい。
まず背景として、この病気を起こす細菌にもなんか種類があるんですよね。日本では A、B、C 群がいるとか。
その通りです。主にその3つのグループが報告されていますね。
で、すでに見つかっている抵抗性の遺伝子もあると。
例えば A とか B に効くものとか。
A、PSE という遺伝子がそれにあたります。
あと C 群に効く PSC というのもあるけど、これは劣性遺伝子なんですね。
はい、連鎖群3、染色体みたいなものですが、そこの上にあります。
で、カリフォルニア生まれのシャンペーンはその両方を持ってる。でもそれだけじゃない。
そうなんです。それだけでは説明できない、なんかプラスアルファの C 群に対する強さを示すことが知られていました。
その追加の強さがどこから来るのか、それが謎だったわけですね。
ええ、長年の課題でした。ここで量的抵抗性っていう考え方が重要になってくるんです。
量的抵抗性。
はい、一つの強力な遺伝子、これを質的抵抗性と言いますが、それに頼っていると、もし病原菌が変化したらもう効かなくなっちゃうリスクがあるわけです。
ああ、なるほど。一発でやられちゃうかもしれない。
そういうことです。でもシャンペーンが持つような複数の遺伝子が、少しずつ関わって発揮される量的な抵抗性っていうのは、防御システムがいくつもあるみたいな。
ほうほう。
だからより持続力があって、病原菌の変化にも対抗しやすいんじゃないかと考えられるわけです。
なるほど。一つの鍵じゃなくて、なんか複数のロックがかかってるみたいな感じですね。
まさにそういうイメージですね。こういう性質をちゃんと解明するっていうのは、病気に強い作物を作る上で非常に重要なんですよ。
それで研究チームは具体的にどうやってその謎に迫ったんですか？
まずですね、病気に弱い代表としてタナカ、それと抵抗性を持つシャンペーンを交配させました。
うんうん。
そしてその子供、F1 集団って言いますが、123個体を作ってですね。
たくさん作りましたね。
ええ。で、その子どもたち一つ一つの苗の葉っぱに実際に C 群菌を、摂取するわけです。
うわ、実際に。
そうです。それで2ヶ月後にどれくらい病斑が広がっているか、その長さとか状態を見て、抵抗性の強さを0から4のスコアで丁寧に評価したんです。
地道な作業ですね。
ええ、でもこれを2年間繰り返して評価したら、非常に再現性が高くて、しかも遺伝の影響がすごく強いということが確認できたんです。抗議の遺伝実が 0.87 とかなり高い値でした。
なるほど、ちゃんと遺伝する性質なんだと。
うん。
じゃあ次はその遺伝子がゲノムのどこですよね。
その通りです。ここで最新の DNA 解析技術が出てくるわけです。
お、最新技術。
ええ、RADseq っていう、ゲノム上の目印 SNP マーカーって言いますが、それを効率よく大量に見つけることができる手法を使いました。
うんうん。
これでシャンペーンのいわば詳細な遺伝情報の地図を作ったんですね。876個のマーカーを使って、かなり精度の高い地図ができました。その地図とさっきの抵抗性の強さのデータを照らし合わせたと。
まさに統計的な解析。今回はクルスカルウォーリス検定とか RMQM 法というのを使っていますが、それで抵抗性の強さと特に関連が深いゲノム上の領域、つまり QTL を探したわけです。
で、見つかったんですか？新しい領域が。
見つかったんです。これが大きな発見で、なんとこれまでの PSCJ 遺伝子がある場所、連鎖群3とは全く別の連鎖群14、 LG14 と呼ばれる染色体のその特定の部分に主要な新しい QTL 領域があることを突き止めました。
LG14、 全く新しい場所なんですね。
そうなんです。しかもこの新しい領域だけで抵抗性の強さの違いのおよそ 12.6% を説明できるということが分かったんです。これはかなり大きな影響力を持つ領域と言えますね。
へえ、 12.6% も。それは大きいですね。他に何か面白い関連性とかは？
実はあるんですよ。 ビアってリンゴと結構近い仲間、まあバラかナシアレンって言うんですが。
あ、そうなんですね、リンゴと。
ええ。それでリンゴのゲノムを調べてみると、今回ビワで見つかったこの LG14 の領域に対応する場所にリンゴのうどんこ病とか他の病気に対する抵抗性遺伝子が見つかっているという報告があるんです。
え、すごい。じゃあなんか植物の間で似たような防御の仕組みを使ってる可能性があるってことですか？
そういう可能性が示唆されますね。まるで自然界が優れた防御システムを、まあ禁煙な多種の間で使い回しているかのようで、これは植物の病気への対抗策を考える上ですごく興味深いヒントになると思います。
種を超えた共通の戦略みたいな。これはそのビワの育種、品種改良にも応用できそうですよね。
まさにその通りです。今回特定されたこの LG14 の領域にある遺伝子、まだ特定はされていませんが、これを既存の抵抗性遺伝子 PSCA や PSC と組み合わせることで、より強力でしかも長持ちする抵抗性を持つ新しいビワの品種を作り出せる可能性がぐっと高まったといえます。
おお。
それにこの領域の近くにある特定の DNA の違い、マーカーですね、これを目印にすれば、苗の段階で、あ、この子は病気に強そうだって効率的に選び出すマーカー支援選抜という技術が使えるようになるかもしれない。
なるほど。育種のスピードアップにもつながるわけですね。
大幅に効率が上がる可能性があります。
ということはこの研究っていうのは、私たちが美味しいビワをこう、これからも安心して楽しめるように、そして農家の方々が安定して栽培できるようにするための、なんかすごく大きな一歩と言えそうですね。
おっしゃる通りだと思います。まとめますと、この研究はシャンペーンが持っている優れたビワ含種病 C 群への抵抗性について、その秘密の一部を解き明かした。
はい
はい。具体的にはすでに知られていた PSCEJ 遺伝子に加えて、連鎖群14という全く新しい場所に、抵抗性に関わる重要な遺伝的な領域 QTL が存在することを特定しました。これは将来の品種改良に向けて非常に重要な知見と言えるでしょうね。
いやー、すごいですね。未来につながる研究だ。
ただこれで終わりではないんですね。論文でも触れられていますが、今回特定された LG14 の領域の中には、抵抗性に関わっているかもしれない遺伝子の候補がまだ30個ほどあると推定されています。
30個も。
領域はかなり絞り込めたんですが、その中でじゃあどれが真犯人、つまり本当にこの量的抵抗性を担っている主役の遺伝子なのかっていうのはまだ特定できていないんです。
なるほど。最後のピースがまだ。
そうなんです。この具体的な原因遺伝子を突き止めるためには、次にどんな研究アプローチが必要になるか、どんな課題があるか、そのあたりを考えてみるのもまた面白いかもしれませんね。